リンゴアドルされど並ばず
始まりました。第90回リンゴアドルされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはヨーヨーと
トマト屋と
コマシーでございます。
こんばんは。
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 皆さん元気にやってますか？
まあ、何をもって元気かっていう定義にもよりますけどね。
なんでそんな暗いんだよ。
何せさ、新型コロナウイルスのさ、
はい、
拡大でさ、はい、緊急事態宣言が全国に出てしまいましたからね。
はい、そうですね。
そうですね。
リスナーさん一番心配なのは、ね、慶太郎さんがいないことだよね。
そうですね。
まあ、残念ながらね、新型コロナウイルスに彼は感染してしまったので。
シャレにならねえ。シャレにならねえ。そんなことはないですよ。
そんなことはないです。
そんなことはない。
彼はちょっと今塀の中にね、僕の勤め先の塀の中に
いないいない。今日の収録は急遽決まったので、
はい、
そう予定が合わず参加できなかったんですね、はいはい、そう急遽決まったっていうのがですね、どうなんだろうな。前回ズームのお話を、前々回か、山形の会挟んで1個前、はい、ズームのお話をした後に、うんうんうん、ここ最近ですね、ズームがやばいというニュースが結構出てきたので、
はい。はい、
まあまあ、ね、ズーム飲み会とか、
うん、
会社でもミーティングでズーム使ったりとか、あると思うんですけど、
うんうん、
どういうふうに気をつければいいんだろうねっていう話ができたらなと思って、
なるほど、
今日収録させてもらったんですよ。
はいはい。
なるほど。
とかね、うん、あとは、まあ、今日ざっくり最近のニュースとかもちょっと取り上げられたらなとは思ってます。
うん、はい。
じゃあまずね、ズームからなんだけど、うん、みんなこのニュースを知っているかい？ギガ人さんからのニュースなんですけど、はい、50万人分以上のズームアカウントが闇市場で売買されたと判明。
お、
価格は1アカウント1円未満で無料配布されるケースも。
これ、うん、ここで言うアカウントっていうのは、うんうん、いわゆるこのメールアドレスとパスワードの紐付けで売られちゃったっていうこと。う
ん、はい、そうなんですよね。
お
で、このアカウントの調べ方が、まあメールアドレスだけだと大丈夫だろうと思ったりするじゃないですか。うんうんうん、まあどうせね、迷惑メールが届くぐらいだろうと思うんですけど、うんうんうん、みんながこのメールアドレスと普段他のサイトで使ってるパスワードとの組み合わせで、
ほう、
ハッカーさんがアタックをかけて、そうなめしてくるらしいんですよ。
なるほど。例えば Gmail とか Amazon とか。
そうそうそう。そうそうそう。
なるほど。
で、いつも同じ組み合わせで使ってる人は危ないよと。
うんうんうん、
で、これを、報告してくれたサイバーセキュリティ企業のサイブルっていう会社なのかな？
はいはい、
うん。
で、ここのサイト行くとですね、メールアドレスか、パスワードか、ドメインかみたいな感じで自分のものを入れるんですね。
うんうんうん、
で、あなたの情報は漏洩してますとか、してませんっていうのを調べてくれるみたいで、僕さっき試しにやってみたんですけど、
はい、
一応セーフ、漏洩してなかった。
なるほど。もうなるほど。たまにもうもはやこういうのすらもフィッシングサイトだったりして、
そう、ね、
地獄なこともありますけどね。
そうそうそう、うん、僕らみたいなね、こうやって表に出て自分の声を発信してる人たちはもう人柱みたいになればいいやと思ってるんで。でも普通の人はね、そこまでリスクを課す必要ないんですよ、
うんうん、
別にネタにもならないですからね、
うんうん
うん、
そう。で、まあ僕は一応これで安全だったって確認できたんだけど、ただし、次のニュースでですね、ズーム、データの中国サーバー経由を認める、セキュリティ懸念で使用禁止期間相次ぐというニュースと合わせていっちゃうね。
はい。
はい、
北米のウェブ会議の暗号キーを誤って中国データセンター経由にした問題について説明って、ズーム社が、IT メディアさんの方で載ってた記事なんですけど、
なるほど。
これ誤って中国にデータを送ってたっていう言い訳をしてるみたいなんですよ。
ミステイクということですね、一応。
てか、そもそもね、
はい。
間違えて中国にデータを送りますかっていう話なのよ。
うんうん。
うん。
それはみんなそうツッコミ食らうところなんだけど。
ズーム自体は基本的にはアメリカの会社で、
そうです、
まあ、アメリカを中心に全世界でやってますけども、基本的には多分アメリカ国内にサーバーがあると。うん、いう体で進んでみんな使ってるわけですよね。
そう。ところが、中国にもデータセンターを持っているそうで、
ほうほうほう、
これが どう問題かっていうと、
うん、
中国に送ったデータが、
うん、
中国の共産党から開示を求められた時に、
うん、
拒否できないんですよ、あそこの国で外国企業は。
なるほど。なるほど。
そうすると全部もう言われたまんま出すしかないということで、さっきの漏洩と同じぐらいひどい目に遭うか、それ以上かもしれないっていうリスクがありますと。
しかもこの暗号化キーということは、なんというか、まあ、中身の情報がまあ出るのも問題ですけど、そのセキュアにするための鍵、家の鍵みたいなのを全部取られちゃう可能性があるっていうことですよね。
記事ピックアップしてないんだけど、最近のニュースで中国共産党が決めた新しい法律で、全部 SSH キーを提出しなきゃいけなくなるらしいんですね。まあ、ありえないでしょ。
なるほど。それが提出されちゃうとどういう懸念があるんですか？
通常入れないサーバーに入ることができて、うん、データベースサーバーにも余裕で入ることができてしまって、すべての企業データを、参照閲覧することができる。
なるほど。その外部には知られたくない、
はい、
データも全部見られてしまうと。
俺今日ここまで喋るつもりなかったけどね。いや、深いところまで行ったね。
SSH がやっぱよくわからないのよ。そこまで、そうそう、それがあると、どういう、侵入ができるのか。
一般的にはサーバーにログインするときのパスワードみたいな使い方をしてるんですよ。今パスワード入力ってなくって、
うんうんうん、
その鍵を持ってる人がログインするっていうやり方をしていて。
なるほど。
なのでもう簡単にみんなその鍵を持っていたら入れてしまうっていうのがちょっとね、うんうん、だから秘密鍵って言われてて、普通は人に教えないの、
うんうん、
秘密鍵なんだから教えちゃいけないのに教えろっていうのがあの国のやばいところなんですよ、
うんうん、
まあズームこんだけ危険だけど、ズームって、うんうん、まあ僕らちょっとオンライン飲み会とかね、
うん、
最近やったじゃないですか、
うんうん、はい、やりました。
やるときに感じたのが、
うん、
マイクとカメラのオンはしょうがないよね、アプリ上、うんうん、
はい、
あとはアドレス帳さえ共有しなければ
アドレス帳、
ね、
アドレス帳共有も自然にやってると共有しちゃうんでしたっけ？
いいえ、自分で選べるはずです。
あ、
基本やらないじゃないですか、
うんうん、
僕こんだけ Google 大好き大好きっつって Google のサービス使ってるけど、 Google に連絡帳の共有は許してないもん、不便だけどそこはね諦めてる、
うんうんうん、
と唯一許してるのは Apple だけ。
はいはい、まあ、アップルはね、一応というか、基本的にはかなりセキュリティに重きを置くということを明言してるので、はいはい、
そのね、ミサをだけ守っておけば大丈夫だと思います。
僕もこのズームのセキュリティの問題って、うん、まあ、なかなか終えてはいないんですけど、やっぱいろいろ僕の周りでは、うん、やはり会社で使用禁止になったとか、
うん、
そういう話もよく聞きますし、なんか当初はパスワードみたいなのを設定しせずに部屋が作れてしまったりして、
う
ん、他の人がこう乱入して、
う
ん、なんか授業、例えばオンライン授業を妨害してしまうとか、意図せず画面共有をしてしまうみたいな、うん、そういうセキュリティ懸念みたいな感じで最初ニュースが始まったんですけど、そこからなんか全然ちょっと違うフェーズに今回の話だと移ってるって感じですかね。
うん、
なんか元々は結構そのね、ズームボムでしたっけ、その全然関係ない、
うん、
知らない人のこういうオンライン飲み会なのかオンライン授業とかに外部の人が参加することができてしまうセキュリティホール的なものがあって、でその人がまあいたずら目的に例えばちょっとエッチな画像を授業中にバンって出したりだとか、こう妨害する荒らし作業、荒らしみたいなことをやってるってのを僕最初聞いたんですね、そのズームのセキュリティ懸念ってとこで。今日の話とかその後どんどん明るみに出てく話を見ると、やっぱりその流行ってるものっていろんな人が検証を始めるから、どんどんどんどん多分なんでしょうね、今までのまずかったところ、まあ昔からちょっといろいろね、セキュリティどうなんだって話は言われてたみたいですけど、今こんな何億人もユーザーが出るようになってくると、セキュリティがただ低い、ごめんね、新興企業ってほどでもないんだろうけど、まあなんか、ちょっとベンチャーだから許してねっていかないとこまで今来ちゃってるっていう印象ですね。
まあそうだね、まずそもそもね、うん、どこの馬の骨か分かんねえようなアプリ使う方がねリスクあるっていう話もあるんだけど、
じゃあもともとなんだね、なんか利用者が増えて何か不具合が出たっていうよりは、もともと欠陥があってそれが修正できないまま利用者が一気に増大したっていう感じなのかな。
そうだね、今負荷テスト中みたいな感じだろうね、
うんうんうん、だから結局そのいろいろやっぱりあったので、もうズームの方でもまずは今の機能を、セキュアにするとか、今あるものを ちゃんとするってとこに、まあ、アップデートに重きを置いてて、新規のいろんなテクノロジーのアップデートは一旦凍結するっていう話に今なってたはずです。まずは基本機能、今ある機能を 100% にするというところを目指して今アップデートをしてるって言ってましたね。
だね、ただこの情報漏洩のリスクもね、
はい、
偉くなりたい人とか偉い立場にある人以外は全然問題ないじゃん。ハニートラップ来たってさ、ウェルカムじゃん。大喜びじゃないですか。じゃなくて本当にやばいのは偉い人たちで、例えばその偉い人が選挙に出ようと思った時に中国にこのなんか握られたくない情報を握られてて揺すられて、で言うことを聞いてしまうとか、そういうリスクが将来ありえるから漏洩は嫌だよねっていう話で、そんな偉くなろうと思ってない人たちは全然問題ないです。
まあまあ一般的なところはね問題ないんでしょうけど、やっぱりその周りがみんな使ってると、僕ちょっと怖いなと思ってたのは、まあ学校の授業にズームを使う、うん、まあしょうがないし、うん、まあ一般的な授業であればそんなにその、
うん、
セキュリティに関わるようなこと、例えば、まあ、国家の運営に関わるようなこととかっていうのは話さないでしょうけど、
だってなんか小学生が朝の会をズームでやってるってこの前ラジオで言ってた、
うんね、ゆうさんとこは特にお子さんとこはそういうのはないですか？
まだそこまでは、うんうん、っていうかなんだろうな、公立の中学校とかは別にそこまでやらなくていいんじゃない、なきゃないで、
まあまあまあ
諦めてるだろうしね。
で僕はちょっと怖いなと思ったのは、緊急事態宣言が出るとか出ないとかの頃に結構知事同士のビデオ会議、関東圏だと小池知事から出て、東京都知事から出て、まあ、関東近県、うんうん、首都圏のところと、まあ、どう緊急事態宣言に向けて対処していくかって3月の末ぐらいにテレビ会議をしている様子が、うん、まあ、メディアとかに出てたんですけど、うんうん、そこで確かズームが使われてたような気がするんですよね。
なるほど。
要は自治体間の、もちろん自治体間同士の専用のテレカンシステムみたいなのはあるんでしょうけど、うん、
はい、
まあ、そういう、まあ、なんでしょうね、外に出てもいいものに関してだけやってたのであればいいんですけど、やっぱり一回使えるって分かっちゃうと、例えば、うん、まあ、下の人はセキュリティ懸念が分かっていても、
うん、
上の人がこの前のあの感じでなんか9箇所つなげてよとかってあれでいけるっしょみたいに言われちゃうとなかなか代替物がないんですよ ね。ズームがやっぱりもう今やっぱりやりたいこと全部できちゃうんですよ。今やりオンライン会議でやりたいと思うことすごく便利でできちゃうんで、ね、うん、それを代替のサービス、例えば国産のサービスにしろとか、なんか、まあ、自社でサーバーを持てる中のすごいセキュアな、うん、閉じたネットワークの中で同じようなことをやろうって思うと、すごく何個もサービスを経由したりだとか、うん、専用のなんか機材を持ってきたりだとか、
うん、
すごく必要になってコストもかかるし時間もかかるし、で操作も煩雑になっていくと、そうなるとそれに負けて、あ、分かりました、じゃあ先日のマスコミに出したものと同じもののシステムでよろしいでしょうか、うん、良いみたいになって、本来は内密に行うべきものがそこで行われてしまう、
なし崩し的にね。
そうですね。でそうなると、じゃあなんかどっかの知事が使ってたからうちもいいじゃんとか、どっかの政治家国会議員が使ってたからいいじゃんとかっていう、あそこが使ってたからいいっていうのに日本人とても弱いと思うんですよね。
そうなんですよね、うん、そんな僕らはね、ディスコードってアプリ使ってね、
はい、ディスコードアプリ今これね、さ、収録使ってますけど、こっちもどんどんバージョンアップして、もともと音声だけの、音声と文字のやり取りをする、うん、ボイスチャットアプリ、まあ、これゲーマーの方がね、うん、ね、遅延が少ないんでやってる、うん、プラットフォームだったんで僕らも使ってみてたんですけども、今日見たら動画がなんと使えるようになっていて、うん、
ね、
コマシンさんとトモテは今動画でつながりながら、
ね、はい、僕はちょっとアプリの設定変なとこ触ったら起動しなくなっちゃったもん
で、ね、はい、でまあ、動画だったら少し顔色とかで伺いながらうまく話せるんじゃないかって話をしてるんですけど、うん、まあ意外と見ない ね動画。
あ、そう、俺そう結構画面見ながら今
マジさ、一切動かないからさ。
動かない。
全然わからないんだよ。
最近のラジオ放送だと、
はいはいはい、
部屋別のスタジオで、うん、LINE ビデオで繋いだ状態で、
うんうん、
生放送を二人のパーソナリティが送るとかっていうのもやってたりして、
うんうんうんうん、
今度 LINE を使ってる人たちもいたりね。
なるほど。
うん、
僕が聞いてるラジオだと、
うん、
最初スカイプでやろうとしたと。外部から、はい、まあ、そのゲストの方がご自宅にいて、はい、メインのパーソナリティは、まあ、スタジオにいて、スカイプでやった時にどうしてもスカイプってこの回線の状況に合わせて音質をこう、はいはい、 何バリアブルに可変的に変えていくじゃないですか、うんうん、で突然音質が悪くなったりだとかこう路列が回らないみたいなこの、
うんうん、
ちょっと遅延しちゃったりとかがあるからもうそれでちょっと放送には適さないってことで、うん、もう2回目以降は全部電話に変えてました。
うわ
あえて電話、
あの、ねうん、あの向谷実さんのユーストリームの配信をしてた時に経験したんだけど、
はい、
ネットワークの中に Mac だけがある状態だったら、
う
ん、そんなことはあまり起きないんですよ。
なるほど。
で急に Windows が入ってきた瞬間にあの OS はなぜか自動でアップデートとかいろいろなサーバーに接続しまくってデータ大量にこっそり裏側でダウンロードしまくるもんだから、
なるほど、
帯域を占有し始めるわけですよ。
うんうんうんうん、
なのでこういう音系のトラブルがあったときは、はい、そのネットワーク内に Windows があるかないかチェックした方がいいと思いますね。
今この収録は Windows は絡んでるのかな、は
い、絡んでないと思いますが、昨日あたりからですね関東圏の、
うん
在宅の方々が皆さん動画をいっぱい見てんじゃないでしょうかね。すごくネットが遅くなったっていろんなとこから報告来てますよ。
あの私も結構ひどかったね昨日はね。
うん、
それこそ昨日あの Zoom 飲み会っていうのを初めてやってみたんですよ。まだ Zoom の話戻っちゃいますけど、
はいはい、一昨日かい、
一昨日か、全部で12人、13人、あの参加者がいて、うん、途中まですごくね、うん、調子よくやってたんですけど、どっかの時間で、ね、11時だか11時半過ぎたぐらいからもう僕は一切皆さんの映像見れなくなって、
あらま、
下りだけ多分スピードテストでいうともう2メガとか3メガとかしか出ないような状態、う
ん、俺がせっかくあの断密の3密ポスターを
貼ってたの一切見えてないですよ。もう
ああもったいない、
何一つ見えずに皆さんだけ盛り上がってるなっていうのを見ながら、
ああそうだった、
はい、上りだけだから上りの方が高くてだから僕の動きだけは皆さん見えてたんでしょうけど、う
ん、小松さんが動いてるのはこちらでは問題なく見えてます、
うん、なんでしょう結構、うん、あの失礼していろいろ食べてましたけど
でもさ遠くにいるコマシーさんの顔を久しぶりに見れてなんとなくほっとしたけどね、嬉しかったよね。ああいうの嬉しいね。
あ、そうですか。
絶対自分で行かなきゃ会えない人に会える
って嬉しくない？まあ確かにそうですね。まあ僕今仙台ですからね。
うん。
そうそうそうそう。
今新幹線に乗ってこっちに来るなんていうもうリスクでしかないですからね。
なんか仙台は知らないけど、あの、なんだっけ、東京大阪とか東京名古屋、はいはい、のあの新幹線、うん、金券ショップで売ってるじゃないですか、
うんうん、
あれがもうどんどんどんどんこう値段が下がって、
えめっちゃいいじゃん
めっちゃいいじゃんって言っちゃダメだからね言っちゃダメだから強い自粛を要請されてるから、ね、はい。
もう1ヶ月経ったから言うんだけど、
はいはい、
ちょうど3月の2週目ぐらいかな、緊急事態宣言というよりは子供たちが学校に行っちゃダメよって言われて2週間ぐらい経ってもうそろそろ鬱憤溜まったねってことで、はいはい、
うん、
あの車で箱根まで行ってきたんですよ、
うんうん、
まあ、全然混んでますよね。で最近ではなんかあの湘南の海がめちゃ混んでたっていう話を聞いて、
あ、今日も話題になってましたね。
そう、やっぱりみんな鬱憤溜まってるからね、
うん、
そう、うさばらしはしたいよね、
まあ、そう、今日だと日付が4月19日ですかね、今日のなんかニュースサイトとか見てると吉祥寺とかは非常に人が混んでますみたいなニュースが流れてるので、
そうで
しょ、なんかもう自粛疲れが出てきてるのかなという気がしますね。
いやもう疲れたよ本当にだって家にいたってさ、なんかやってる家で。
いやもう家でやることいっぱいあるよ。
何？
いや僕はもうこの何週間かはあの在宅勤務に、あの平日はね、
うん、
在宅勤務になるんですけど、うん、結構テレビ会議が多いんですね。打ち合わせが多い会社なので、うん、テレビ会議をするにあたってちょっと背景がなかなかね、やっぱ自宅ちょっと僕あんまりお掃除が得意じゃないんで、やっぱ荒れてきちゃうんですよね。
一時断捨離断捨離っつってたじゃん。
そうですね。でもなかなかやっぱ捨てても捨ててもどんどんどんどん物が入ってきちゃうから、うん、それでちょっともうあまりに見るに耐えないんで、ちょっとその背景がなんとかなるようにちょっと模様替えをずっとしてまして。でそれがもうある程度落ち着いて今日あのほとんどほぼほぼ終わったんですけど、ね、小松さん後ろにあるあの iBac の箱を捨てれば、
ね、
27インチのだからでかいんだ
リスナーさんには見えないけど、僕が今見えてるトマト屋さんの背景は、じゃあもう、あの、片付いた後っていうことでいいですか？
僕の右奥ぐらいに、ちょっと撮影ブースがあったりするので、はい、ちょっと若干、あの映像で見るとカオスな感じはありますけども、これだいぶ綺麗になったとこで、まあ綺麗になったぞと思ったんですけど、私の今行ってる会社は、マイクロソフトの全体的にスイートが入っていて、テレビ会議は Teams っていう、マイクロソフト Teams っていうあのアプリケーションを使って行ってるんですね。で、それは今まであのビデオに関しては背景をぼかすっていう機能はあったんですね。
はいはい。
それで、Zoom だとあのバーチャル背景っていう機能があって、うん、あの人間の顔以外全部後ろを、例えば海とか、なんか山とかに変えることが、画像を変えることができるんですね。でその機能はなかったんですけど、僕の掃除が終わったタイミングで Teams もそれをリリースしまして、うん、あのもう別にあの僕掃除しなくても背景は綺麗に消せることがやっと機能がついて、ちょっとまあまああれ、まあ部屋の掃除できたんでいいんですけどね。でまだちょっとまだ開発途中なのか、あのカスタムの背景はまだ設定ができないんですね。Teams
まだ断密にはできない。
そうですね。MS 側で準備した背景の中から選ぶって感じなんですけど、うん、まあこれもちょっと多分日々。
あの電波少年の壁紙とか結構かっこいいなと思った。いい
ですね。電波少年の壁紙もいいですね。
ねえ。
ね、皆さんどんな、だからあのやっとその Teams、マイクロソフトの Teams がバーチャル背景対応してくれたおかげで、うんうんうんうん、あの部屋も綺麗になるし、ちょっとそういうの話題に乗れるようになってきたんですけど、今までは本当ズームの1000倍特許みたいになってて、でもあれすごいのが、昔だったらあれ黒巻きって後ろが緑色とか青色とか単色だった時に合成できる、それこそあの電波少年のとかの時代は皆さんの顔だけを映像に出すために青とか緑のタイツ、全身タイツみたいなのを着て、うん
ね、
収録スタジオに来て、後ろに背景を合成すると、CG を合成するってことをやってたんですけど、うん、今はまあ、Zoom もそうですし、Teams もそうですけど、あれは何なんでしょうね、機械学習的なものなんですかね、映像から人間の顔だけを抽出して合成をすると、切り抜くと、リアルタイムに。で、ちょっと Teams の方は分かんないんですけど、Zoom の方は、それができる機種が限られていて、コア i7 だったかな、4コア以上とか GPU がちゃんとあるかとか、
うんうん、
そこそこあの高いスペックを求めてくるんですね。
なんだそれ。
それであの多分 CPU をガッと使って機械学習的な切り抜きをするんですか、リアルタイムで、
うん、
なるほど、
人間だけを、でちょっとスペックが足りないものとか GPU 支援がないものになると、今までみたいなあのグリーンバックとか単色、特定の色を選んでそこを透明化するっていう、多分 Mac 系だと割と GPU 別立てで積んでたりするんで、まだいいんですけど、
何もなかったね、
はい、あの多分普通にバーチャル背景いけると思うんで、あんまり、
ちょっと待って、
はい、
俺この前 Chromebook でやったんだけど、
はい、
バーチャル背景普通にいけた。
あ、本当ですか。 Core と CPU は、
うん、なんかね、モバイル用のやつだよ、悪くはないそんなに、
うん、
でも値段は49,000円ぐらいで買ったChromebook だから、
まあそこはもしかしたらその Google Chrome 系の何かプラグインの関係とか、
なるほど、ね、
あのそれもあって、やっぱり一部の、うん、ちょっとまあ古いマシンだとか安めのポータブルなものとかだと、まあ、まだ2コア4コアのもので、 Core i5 のものと
か、パワーがやっぱ足りなくなっちゃうんだ、
うん、一応そこで、まあ、住み分けというかしてるみたいです。 はい、なのであの今綺麗なバーチャル背景ができないなって悩んでる方がいたら、それはちょっともう買い替えるしかないという、ちょっとかわいそう。
買い替えなくていい、買い替えなくていい。
え、
トマト屋さんみたいに部屋掃除すればいいだけだ。い
や、そうだけど、やっぱあのバーチャル背景が使いたくてズーム使いたくない
そういうこと
てか、あの機能いや、あれすごいなと思って、普通にあの動画編集でもあの機能使いたいなと思うんですよ。
あ、でもさ、 iPhone のズームでバーチャル背景普通にできるよ、はい、
あでしょ、だから それと同じのなんかあのアドビのプレミアとか、
はいはいはい、
アフターエフェクトあるはずってか、簡単にできそうなんだけど、うん、で、うんうん、できないのかな、なんか やる方法を誰か教えてくださいできそうな気はするんですけどね、あの
募集してます、
はい、募集してますが
ちなみにコマーシーさんは、
うん、
今単身赴任じゃないですか。
単身赴任ですよ。
そうするとお休みの日は、
うん、
どうしてるん？
どうしてる？まあ今はね、外出られないからね。うん、 まあでも、うん、あのすごい生活感あふれる言い方をすると、うん、まあやっぱり食料とか医療品をやっぱ土日に買いに行くから、
うんうん、
やっぱそうだよね、
うん、そう、それでまあ、まあ、1日は使わないけどね、まあそれで数時間は使うし、あとは、
はいはい、
皆さんわからないですけど、あの僕ね、まあ、当然掃除洗濯から自分で一人でやらなくちゃいけないから、まあ、それもね、うん、なかなか平日にはできないから、うん、土日を使って掃除洗濯もするし、うん、っていう考えると、まあ、そこそこ、うん、まあ、一日近くは潰れちゃうよね、それだけで。
じゃあもう今、小橋さんは全然もう東京に戻ることは今やめてる状態なんですか？
東京には戻ってないですね。最後に戻ったのは、うん、3月の3連休は戻ってたのかな、それで、は
い
は
い、ああそうなんだ、
うん、そこは戻ったかな、
う
ん、
あ、じゃあもう1ヶ月ぐらい、
1ヶ月でゴールデンウィークも今戻るのはさすがに控えた方がいいかなと思うので、
うんうん、
ゴールデンウィークも戻る予定はないので、まあ、
エコバシーさんは時間がたっぷりあったら何したいと思ってます？お外出ちゃダメよ、
あ、
で家事も全部終わりました、買い物も全部終わりましたってなった時に、
今はまあやれることって言ったらやっぱり映像を見るたりとか音楽聴いたりとか本読んだりとかってなってくるから、
はいはいはい、
まあ Amazon プライムで映画見たりとか、
うん、
あとは
いいっすね、
うん、一応僕あとはロディアニメストアですか、
うんうん
うんうん、あれも契約してるので、
あ、何か面白そうなコンテンツあります？
最近のだと何ですかね、僕ジャンプ系だとハイキューとかも、あの今シーズン4かな、うん、3か4ぐらい
そんなに
い
ってるんだもん、
うん、そうそう、あれとかずっと見てれば面白いと思うし、あとはちょっと古いけど最近ちょっと見てたのは宇宙兄弟、
うん
う
ん、あれをちょっと1話から、アニメだと99話まであるんですけど、
へ、
うん、あれをそれこそこの自粛期間中に黙々と見てですね、一応進め見てたりとか、
配給はもうアマプラでもシーズン3まではプライムで、
ですかね、
4以降は D アニメですね、
D アニメですか、はい、4は、うん、
そうだね、
うん、
あれは結構見ててこうスポーツやってた人とかだったら結構熱くなるんじゃないかなと思うので、
うん、
そこは面白いと思います。とあとは個人的に古いのでもよければ、僕は本当に結構もう自分が学生の頃から好きなものとしては、あの銀河英雄伝説っていうですね、
お、あの銀英伝が、
はい、田中良樹さんの原作の小説なんですけど、
全部あるんですか？
全部ある、
めちゃくちゃ長いですよね、
あれ、本、そうですね、本作本編で110話
そうだよね、
で外伝も入れるとプラス50話ぐらい多分ある、あ、50話言い過ぎかな、でも 3,40 話ぐらいあると思うので、うん、全部で150話ぐらい、
学生の頃に VHS で友達からビデオ借りて、
うんうんうん、
1回だけワンパス通して見たことあるもん、
はい、あれは僕は多分、うん、あのぶっちゃけ多分10回以上は確実に見てる、
マジです
ごくない？作品なので、はい、
あの長さを10
回以上見てる、全然見てますね、まあ、DVD も全部
すごい好きなんだ、ね、
フルーレイも全巻持ってますし、
うわ、
あれはちょっと、まあね、あの宇宙戦争後のではあるんですけど、うん、あの、うん、背景には政治のお話だったりっていうところが背景にあるので、うん、まあ大人が見るとより楽しめるのかなと、
うん、あとドイツ人っぽい名前を覚えられる、
あ、まあそうですね、あの名前を覚えるっていうのがすごい苦行だとは思いますけど
ごめん俺、はい、キルヒアイズしか覚えてないよ、
はい、まあ、今だと銀河英雄伝説、ノイエテーゼっていう、まあ、新しいあの銀河英雄伝説がですね、あのプロダクション IG っていう会社が、新しいバージョンのものを作ってるんですけど、それがちょうど今、NHK の E テレか、
うん、
で多分
やってんだ、
まあ、今放送されてるので、まあ、あの最近のものを見たいっていう方だったらちょっとそっちで試してみてもらうのもいいのかなと思います。
小橋さん、そっか、アニメ好きだね。
アニメは見ますね。
そうだよね、うん、そしたら時間潰せますね。
時間は潰せますけど、まあつってもね、うん、まあ何でもかんでも見るわけじゃないので
確かに、ね、
本当はスポーツがやってくれれば、僕はサッカーが好きなので、うんうん、まあ、ヨーロッパサッカーも今止まっちゃってますし、 J リーグも止まっちゃってますし、うんうんね、なんかダゾーン何のために契約してるんだか、ちょっとズームの話に絡めると、あの J リーグの方も、うん、あのまあ、今集まれないので、
うん、
あの理事会の会議とか、まあ、かなり今頻繁にやってるみたいなんですけど、うんうん、そういうのも全部今ズームでやってるみたいで、
うん、
なるほど、
ね。なんか緊急会議も1日何回もやってるみたいな話は聞いてます。
結構あのサッカー選手とかもあの SNS とかにね動画上げたりとかして、
あ、そうですね。
ね、子供たちこんな風にやってみてとかって、
うん、
スーパープレイをたらたら流すみたいな。
そうそうそうそう。
あの YouTube でお勉強系の動画が多くなってきたよね。やってみてとか、うん、あとは授業だったりとか、オンライン授業みたいなやつのエクストラ版みたいな。
うん、
あとね、気になったのがですね、
うん、
NHK を見ているとずっと左下に QR コードが出てるんじゃないですか。
はいはいはい。
これにアクセスしてみたですよ。
うん。
うん。
政府から得られる支援みたいなのをまとめてあったりとかしたので、
うんうん、
ただただ不安に思って過ごすよりも、知識として入れておいた方がいいだろうという情報があったので、お知らせしたいなと思ってて、う
ん。はいはい。
ページの一番下なんだけど、
うん。
働く人経営者への支援はこちらみたいな感じで矢印が引いてあって、
はい、
そう、そこには、ね、こんな時はどんな支援制度がっていう、収入が大きく減った、
うん、
仕事を失った、子供が休校で働けない、
うん、
家賃が払えない、
うん、
親の収入が激減し学費や仕送りが不安、
うん、
新型コロナウイルスに感染した、
うん、
まあマジで誰にでも起こりうることなんですよね、
うんうん
うん、でこれについてはこういう制度があって、こういう風に助けてもらえるから手続きはこうですよとか、どこに問い合わせてくださいとかっていう相談の宛先が書いてあるんですね、
はい、
もうあの NHK に相談しちゃダメですよ
そうです
ね、そう NHK ができるのはこの情報を出すここまでだと思うんですよ。
そうですね、
そうそうそうそう、なんだろうな、自分の中で不安を増大させるよりは、
うん、
こういうのを読んで一つ安心を手に入れるっていうかね、
うん、
と一歩前に進んでもいいんじゃないかなと思います、うんうん、そう、ずっとお家にいるからね、なかなかね発散してくださいとは言いづらいんだけどさ、でも、うん、あの犬のお散歩とかね、あのマラソンはしてもいいって言ってたから、だからね、たまに外1時間ぐらいちょっと走ってくるとかさ、
あの、まあ、するといいかもしれない。結構公共ランナーもなかなか結構今もいらっしゃいます、
うん、
で、僕、
ね、
今日は行ってないですけど、まあ、土日もそこそこいますし、うん、まあ、あの平日でもやはり走ってらっしゃる方、まあ、うんうん、あの以前に比べればね、かなり減りましたけど、
うんうん、
結構いますね。
一応マスクはつけて走って
る。ね、3分の1ぐらいかな、僕が見てるのは。
あ、
まあ、7割ぐらいはつけてない。
僕走るときは無理。
まあ、走りづらいもんね。
あの苦しくなっちゃうから、
うん、
マスクしてない。
うん、
けど人がいっぱいいる時間帯なるべく走らないようにしてて、
うんうん、
うちすぐ横が江戸川なもんで、うん、そのままみんな走ってるんですよね。だから夕方の日が落ちる前後とか、寒くなってきたぐらいの時間帯に走るようにしてて、
うんうんうん、
そうやってみんな工夫してなんとか発散してるってところで、
うんうん、
頑張ってこうよってところで、なんかアップルさんが僕らにプレゼントくれましたね。
別に、あの、もらえてないですけどね。
もらえてない。
ああ、そうよ。そう、
まあ、?10 万円経由で買えっていうことかもしれない。
なんなら2台買えって
ことだから。日本政府が配ってくれる10万円。ねえ、1人10万円もらえたら、だってこの新しい iPhone SE が2台買えるよ。まあ、もしくはフルフルケアとかつけたりすればいいんだ。
うん、まあ、そういうところにちょっとね、あの、まあ、生活費で消えそうな感じもありますけども、収入減をね、補う形になるんで。
うん、
あの僕が終えてなかったのかなんか知らんけど、
うん、
急に出た感があるんですよね。なんか発表とかってあったんですか？
いや、なんていうかね、小町さん、ずっとデルデル詐欺は
もう
何年間も続いてて。
でも、はい、先月あたりに、うん、なんかいよいよ来月出そうですよっていう記事は結構出てたので。
で、4月、最初なんか初旬とか言われてて、出ねえじゃんみたいな。はい、で、うん、中旬、出ねえじゃんみたいな感じで、うん、最終的に、この日程で出たと、
う
ん、iPhone SE の第2世代。
これちょっと僕2人に質問したいんですけど、今回の iPhone SE はボディとしては iPhone 8のボディじゃないですか、
はい
うんは
い、
このサイズは iPhone SE としてありなんですかね、う
ん、あ、僕はなしだと思います。僕はあの可愛かった SE のサイズがいいと思います、
うん、
あの5サイズですよね。
そうですね。そうそうそう、
僕はあの今8を使ってるんですよ、
うん、
今8を使って、でその前は 5S を使ってたので、
そうですね、
で 5S から8に来て、まあ、
うん、
まあもしそのこれ今8が 4.7 インチかな、 で、5S 系とか、昔の SE 第一世代系が4インチか。
4インチです。
で、うん、僕、その 5S を、まあ、父に、まあ、お下がりとして使ってもらってるんで、うん、やっぱたまに、実家帰った時とかに触るんですけど、
うん、
あの小さい画面ではもう何もできないなって思いますよ、やっぱり。一回 A と触っちゃうと。で、手の馴染みは確かにいいんだけど、やっぱりあの表示領域が狭すぎて、
うん、
今ブログとか特に新聞記事とかのサイトに行くとこう上下に広告が入ったりするじゃないですか、
はいはい、
下だけじゃなく上だけでもなく、そうなるともうその情報を取り入れることができる領域が狭すぎて
本文が読めない、
そう、本文の領域がめちゃくちゃ狭くなっちゃうんですよね。で、確かに手持ちはいいんだけど、
あ、
で、だから今僕8になってからこのホームボタンのダブルタップっていうか、はいはい、タントントントンって2回やると全体が降りてくるじゃないですか、
うん、
あー、うん、
ホームを2回押すと6割ぐらいの画面が下に降りてきて、うん、それを使えばまあなんとか当時と同じぐらいの操作感は得られるかな、うんうんうん、やっぱちょっと片手で持ってるとねたまに釣りそうな時はありますけどね。
わかるわかる、
はい、
それをね iPhone X でもやってる人がいて、ホームボタンないやつでも、
おお、それでもできるんだ。
そう、だから僕もね、あ、これできるんだ、ホームボタンなくてもと思って、うんうん、僕もそれ設定しました、
うんうんうん、
あれやっといた方が便利ですよね、
うん、
ねえ、うちはね、もしかしたらこれ買うかもしれない、次男用に子供用の、うん、今 iPhone6 を下駄履かして、
うん、
で下駄が通じなくなっちゃって圏外状態で持たせるもんで、
お、じゃあ、まあ、Wi-Fi でしか使えないってこと？
iPod Touch ってこと？
うん、
そんな感じだよね、
うん、
そうだからちょっと出かけた時に不便だなって思うんだけど、うんうん、まだね緊急事態宣言中だから外出ることないからいらないんだけど、これが解除されて、
うん
うん、みんなバラバラに行動し始めるようになったらやっぱいるだろうなと思ってます、うんうん、その時は SIM フリー版で、ちょっとこれ知らなかったんだけど、
うん、
4月17日から SIM フリー版は予約開始で、もともとはキャリア版が4月の24日からの発売予定。
はいはいはい。あれは発売日は
伸び、
あ、伸びたのか。
伸びたみたいですね。
ゴールデンウィーク系です。
ああ、まあさ、ショップとかで契約ができないですからね。
うんうんうんうん。
オンラインだけでもね、やればいいのにね。
うん、てかむしろオンライン限定に取り急ぎしてしまった方が人も集まんないし、いいのかもしれないですけどね。ね、
昨日も歩きましたけど、やっぱ一応ドコモショップとかは空いてましたね、近所の。
うんうん、うん。
空いてるには空いてましたね。
一応、言っても社会インフラの一つになっちゃってるもんね。
そうですね、スマホが動かない、画面が割れた、うん、通じないってなると、もう何の支援もね、うん、受けられないですからね。
確かに。
はい。
営業時間を短くしたりはしてるのかもしれないですけどね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、あと店内で待つの禁止とかね。
ああ、
時間になったら来てくださいっていう案内の仕方、
ね、ああ、なるほどなるほど。
で、同じ店内に何人までしか入れないとかね。
そうそうそう、床屋さんに行ってそれだったんですよ。普段予約とかじゃなくて自由に行けるとこだったんだけど、うんうん、予約だけになってるんで何時に来るか決めてくださいって言われて。
なるほど。
で、店内で待てないんで、お子さんたちと一緒に来た時は先に終わったらちょっと出ててもらっちゃうんですけどいいですかって言われて、うんうん、はい、わかりましたっつって、
うん
うんうん、なんでそういう対応もみんなしてるかもしれない。5月11日にキャリア版は手に入る予定。
なるほど。まあそうなるとますます本当オンラインで SIM フリー買っちゃって、
うん、
そうなんかね、適当に格安 SIM か、うん、今ある SIM を挿す方が合理的な感じですね。
ね、
うん、
ね、
うん、
僕も買うなら SIM フリーだな。
うんうんうん、あの、うん、純粋にやっぱり CPU が格段に上がってるので、
うんうんうんうん、
それによってかなり処理がとか、まあ、今後のアップデートにも多分長く末長く対応しそうなイメージですね、う
ん、しかもさ、プロダクトレッドがさ値段変わらずで買えるんだよ。これ良くない？
おー、なるほど。
これかっこいいよなと思って、
うんうんうん、
じゃあみんなはそんなにトマト屋さんはね別に同じようなものを、
そうなんですよ、ちょっと買う必要もないしね。 8からとなるとちょっと微妙 で、すごく 、ね、今というか、まあ、ずっと悩んでるのは、まあ、どうせ買うんだったらもう11 Pro を買っちゃおうと、うん、で11 Pro 買いたいんだけど、どうせ買うんだったら海外版、
うん、
台湾版とか香港版買いたいなと思って。
なんでなんで？
いや、もうシャッター音がさ、もうそろそろ辛いのよ。
ああ、そうなんだ。
で、ワンカムとかアプリをね、僕も入れてるから使うんですけど、うん、やっぱりあの、うん、 エクスプレスというか認証外さずにすぐさっと起動できるのは標準カメラだし、う
ん、なるほどね、
うん、でどうしてもちょっとワンカムだとちょっと画質が違っちゃったりとかするとこもあったりするんで、うん、標準カメラでやっぱり音なしを使いたいなって思うことが多いので、
うん、
でそうなるとやっぱり 1,2 万しか違わないんだったら、
うん
うん、海外版香港版とかのあとはまあ皆さんあのあれですよね eSIM じゃなくてデュアル SIM で2枚物理 SIM を挿すために香港版買う人とかね、はいはい、いますけど、
うん、そうなんだ、
うん、あの日本のバージョンは物理 SIM1 枚に eSIM1 枚ですけど
香港版は香港に行って買うの
販売代行サイト
ああそういうこと、
ねうん、があるので、はいはい、そういうとこ通すとか秋葉とか行けばイオシスとか、うん、そういう中古端末屋さんが、うんまあ、誰かからなのか自分で買ってなのか分かんないですけど香港版を買って、はい、売ってたりするので
おコマシーさん原稿はいくつ使ってるんですか
今は10です、
うんおうん、お僕と一緒僕と一緒、
まあ、だからそういう意味でも SE を買うメリットは特にないかな
ないよねてか10文句ないんだよね
そうだねってスペック的には全く文句ないただ、
ね、
ちょっとまあバッテリーが多少下手ってきたかなっていう気は、まあしてきたので、あのバッテリーのマックス値が今 86% ぐらいかな、多分、なっている。
結構劣化してますね。
そうそう、結構劣化してきてるので、まあ今年の最新モデル的種変かなとは思ってはいるんですけど、
なるほど。
スペック的なものは全くなんらしい、しょうがないです。
ねえ、うん、これはすごい明記だよねって思ってる。
うんあのお二人はあのマスクしてての顔認識はどうですか
僕は設定してないですめんどくさいからパス入れるか、はい、一瞬マスク外すか
あなるほど
でやってます普通にな
んかね、うん、去年の年末ぐらいは一時ねマスクしたままでもね解除できてたんだけど、
うんうん、
最近はできない、
うんうん、あそうだそうなんか一時期そのマスクした状態でもその学習が進んで本人に認識できて外せるみたいになってたって話を聞いて
はい、はい、
でそれが結局なんか皆さんダメになって次の策としてマスクをした状態で一旦フェイス ID を設定し直してなんか2人目の顔みたいな感じにしてやってる
そういうこと
それがちょっと今流行ってるみたいな話を聞いて
へ
なんかそんなに成功率高くないみたいですけどね
ああやっぱりマスクはマスクだからちゃんと顔でやりなさいって話になっちゃうんですね、
う
ん
う
ん、
もうさマスクが手に入らないからさ今さ自前のちょっと派手な柄のマスクをしてるんですよ、
はい、
毎日違う顔つきになるんだけど大丈夫かな無理だろうな柄じゃないんだよねあれ ね、
まあ、そうですね
凹凸だよね確かね
凹凸だからマスクをなんかぴったりまず顔にくっつけてとか、なんかそういうなんかテクニックがある。
その顔の凹凸で見るからってことですよね、うん、フェイス ID がね、
うんうんうん
そう。それがちょっと気になってて、今やっぱり指紋認証、僕は8なので、うん、結構便利っちゃ便利かなと思って。
うん、あうん、それはね、絶対に便利だと思います。うん。うん、顔だけなのはちょっと不便だし、
うん、
あの、外で、4桁の暗証番号を入力するのがすごく嫌、
うん、あの Android とかだとあの、うん、顔認証プラス指紋認証、うん、あの全10とかみたいに全画面なんだけど、はいはいはい、画面の中に指紋認証を読み込める場所が1点あって、うん
ね、
そこを触ると画面上のなんていうかホームボタンじゃないとこ触ってんだけど指紋で開けたりとかもあるので、ちょっと次のモデルあたりから、まあ大体ね、あの、Apple は2週遅れぐらいで Android の機能を取り入れていくので、
そうだね。
やっていくんじゃないかなと思いますけど、まあ、うん、ね、次期 iPhone も、まあ、通常通りでいけば9月ないしは10月何かしら出たりするんでしょうが、まあちょっとこのね、コロナ影響で何か部品の調達だったりだとか、いろいろな面で、
ね、まあ影響出てるでしょうね、うん、
ずれ込むのか、うん、でまあさすがに 5G 対応はしてくるだろうというところですか、
うん
うん、それ以外に何か盛り込んでくるのか
お値段が安くなるのが一番嬉しいけどね今回の SE みたいに4万円台って結構魅力的じゃないですか、
う
ん、
そうね
ケアつけるとまあ5万6万手前ぐらいまでいっちゃうけど、
うん、
まだね買い替えてもいいかなっていう値段ですよね
そうですねもう今10万超えがなんか普通になってしまって
そうですね
マジしてますよね
もうねうん僕ごめんアンドロイド行こうかなって思ってたところ SE が出てくれたからあまだアップル選ぼうと思ったもん
今なんかもう iPad も iPhone も Mac も、うん、なんていうか、うん、大体値段が似通ってきましたよね、
う
まあ、iPad Pro、 iPad Pro についてですけど、無印の iPad はかなり安くなってるんで、はい、あれですけど、
お布施は一口10万円みたいな感じですか。
だからまあこれも戦略戦略的にやっぱりこういう価格になって苦しししてるんでしょうね。
なるほどね、うん、こんな Apple 話のついでなんですが、メールが来てるんですって、
はい、メールがね、前回の AUGM についてね、だらだら喋ってたら、はいはい、うん、はい、まあ、張本人から来ましたよ。
お、張本人、
張本人っていうのはあれかな、ニックネーム大道さんからいただいております。
ありがとうございます。
ニックネーム、ニックネームなのかな、まあいいや、ね、大道さんでいい、うん、はい、私も AUGM 山形行きました。まあ、一番真ん中で仕切ってたからね、大阪の大道です。天王寺アップルクラブの大道、もしくは AUGM 大阪代表の大道といった方がいいかもしれませんねと。私も AUGM 山形に行きました、うん、番組でも皆さんがおっしゃっていたように、なぜ2月のクソ寒い時期に AUGM 山形を開催したのかという疑問にコアスタッフとしてお答えしたいと思いますと、
はいはい、
あれは2019年の7月、我がタックポッドキャストのパーソナリティでもある北尾姫が山形を訪問し、秀樹教授に AUGM 山形の開催を迫りました。迫りましたってすごい、ね、あの大道さんと北尾さんがやってるタックポッドキャストっていうね、うん、あのポッドキャスト番組があるんですけど、はい、そちらの方だそうです。その時北尾姫が雪が見たいと言ってしまったため、うん、出てきたのが2月、つまり全て北尾姫に踊らされていたのです。それから AUGM 山形の開催に向け、まずはユーザーグループの立ち上げからと、天王寺アップルクラブ山形支部を立ち上げます。支部長には電気屋ウォーカーでおなじみコーヒーさんが就任、副支部長に秀樹教授が就任、同時に AUGM 山形実行委員会が立ち上がり、実行委員会の代表秀樹教授、大道も AUGM 山形実行委員会のコアメンバーとして、主にベンダーさんやゲストのご招待を担当いたしました。番組でトマト屋さん印象深いお話をされたとおっしゃっていた稲田先生も小暮先生経由で私からお声をかけさせていただきました、うん、ちゃんとあの誤解を解きたかったのね、ごめんね、うん、去年の10月から全国に散らばるスタッフがテレカンで何度も打ち合わせを行い、また現地スタッフは下見を何度も行って山形へ皆さんを迎える準備を綿密に行ってきました、そのテレカンでトマト屋さんの音響スタッフとしての役目も勝手にこっちで決めました、うん、こいつかAUGM 山形は終わってみれば楽しいイベントでしたが、新型コロナウイルス影響を受けないギリギリのタイミングであり、うん、運が良かったなと本当に思っています。また来年も開催したいと秀樹教授は申しておりましたので、おそらく7年後ぐらいに開催するのではないかと思っています、うん終わり。
ありがとうございます。
非常に簡潔にまとめていただきましたが。
なるほどね。そういうことだったのね。
運がいいタイミングだったよ。もうあんなのね、3密の全てを混ぜ合わせたような場所だったよ、そこは。今で言うと。懇親会もありましたしね。
確かにそうですね。
はい。
うん。
まあ無事に、
ギリギリです
ね、終わってよかったなというところと、本当にあの大道さんの、あのお力なしにはもうあの山形支部の2人ではもうとてもとてもあんな会話ね、うん、できなかったと思いますので
間接的に出来が悪かったみたいな。
いやいやいや、出来が良かった、出来が良
かった、山形の2人をね
あ、そうね、山形はちょっとほら2人は少ないから もっと頑張ってこう、もっと頑張って、一言だから好きなように言うけどさ、
多分7年後ってワールドカップ どころじゃない、
どころじゃないです ねオリンピック2個分ぐらい必要ですからね。
そうですね、
はい、まあ、AUGM で山形行かれた方からのメールも、ね、引き続き募集しておりますが、まあ、いつお話できるか分かりませんけどね、ありがとうございます
ありがとうございます、はい、じゃあみんな頑張ろうか、
頑張りましょう。そうね、
雑な締め方だなおい
だってさ、もうしょうがねえじゃん、頑張るしかねえんだもんよ、
まあ、あの僕らは僕らで、ね、というか、まあ、一人一人が、ね、やれることをやっていくしかないとは思いますので、うん、僕は僕であの、うん、時間はあるといえばありますので、うん、いろいろあの自分、まあ、この番組もそうですし、あのもう一個の番組の僕もやって、30代がちゃんとやるラジオの方も少しずつ更新をしたりだとか、うん、まあ、ちょっとそちらもちょっと今今後の、ね、運営どうしようかと、基本的にもう一個やってるラジオの方は対面で収録をするというのが基本の基本でやってる番組ですので、ちょっとそれが今ね実現厳しいというところで、で実はですね、昨日一回ちょっとテレビ電話でやってみませんかということで、うん、はいはい、チャレンジをしてみたんですね、
うん、
まあ、うちらからしてみれば普段通りの収録
で、いや、まあ、そうですね で僕は一応まあ喋らずにいて、あの岡健太さんと陽さんの2人が掛け合いをしていくんですけど、
はいはいはい、
まあもうぶつかりぶつかりで全然話が進まないね。
ああそう、やっぱ慣れの問題だね。
やっぱちょっとね、あの、まあ、本人たちが言ってました、あのやっぱりこれはちょっと難しいと、うん、まあまあ慣れていけばわからないけども、ちょっとこの現状ではいつものクオリティは出せないということで、
まあ、
まあちょっと今後ね、どう、まあディスコードとかだったらもう少し遅延がないよとか、はいはいはい、あとあのネットデュエットとかっていうのヤマハとかがやってる音楽、
あれもう本当にリアルタイムで同期するための、
うん、そうですね、あれちょっと実はポッドキャストもちょっとやってみたいなと思ってまだ試してみてないんですけど、あれまたあの今までネットデュエットっていうサービスだったんですけど、また新しく4月だか5月からかな、新しくサービス生まれ変わってさらにあの高い次元へということで、いきますので、そこも含めつつ、まあリアルタイムにできるもの、ただどうしても物理的な距離があるものを少し模索しながら、まあ進んでいきたいなというところでございます。
あとは今日出席してない慶太郎さんが地元成田のためになんかテイクアウトできるお店のサイトとかを作っているので、もし成田にお住まいの方がいらっしゃればぜひご覧になられていただけるといいかな
と。慶太郎さんは本当に慶太郎さん本当にいい仕事するんで ね、
まあ、すみません慶太郎さんは残念ながら新型コロナウイルスに関して
なってないから、ね、一番あのコロナに対してプラスなことをやってる人なのになんでこんな貶めを受けないといけない。貶めってわけじゃないけど、
そうだよ、あの面白いことやろうとしてる人、はい、頑張ってる人、はい、活発に活動してる人をみんなで応援していこう。なくなっちゃ困るお店が開いてたら、うん、なるべく行ってお金落としてとかね、
うん、何かまあ並ばずが力になれることはまあほぼないでしょうけども、何かあればご連絡をいただければと思います。
あの時間潰しの一つ、
そうですね、あのウォーキングだかランニングのお供に、意味があるかな、うん、分かんないけども少しでも使ってもらえればなと思いますね、
う
ん
う
ん、
はい、じゃあ前を向いて締めましょうか。
はい
、はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com です。saredo@narabazu.com。また、番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組のホームページのアドレスは narabaz.com、narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、など、お便りをお待ちしております。ということで、第90回、リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしたのは、いよいよと、
トマト屋と、
コマシーでございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。リンゴは踊る、されどならばず。